3, 2, 1, 0.
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行り物からちょっとマニアックなマイブームまで、さまざまな角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組でございます。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜に前編、日曜に後編と2日に分けてお伝えいたします。
はい、持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私、つぼることつぼさとると
田所の海でお送りいたします。
しますね。
当番制ですよ。
当番制ですよ。これだから、あの番組のね、システム的にどういうことになってるかというですね、はい、あの後からですね、あのいろんなおすすめを持ったレポーターが、私のところにですね、こうプレゼンに来るわけですよ。
そうですね、
こんなの見つけましたよと。でそれを聞く当番の MC ということになってまして、だからあの僕らが今日はたまたまメイン MC で司会進行しますけども、あの来週とかね、僕らがあのレポーターになる可能性もあります
ね。そうですね、
こうしっかり聞いていかなきゃいけませんよ。
ちゃんとネタを持ってこなきゃいけないわけですよ、我々も。
ねえ、
ねえ。
で、まあ一週目ということでね、はい、あの今回まあ僕らがですねメイン MC になりましたけども、
はい、
これなんでかっつったらですよ、あのこの番組今まで、まあ、僕らポッドキャストでね、あのタイムリスやってましたけども、はい、15分とかの番組をずっとやってたじゃない。
そうですね。
これがですね、いきなり、土日合わせて40分と
長いよ
いうね。だからそういう意味で、いつまででも喋っていられる2人っていうのね、はい、あの一番最初のメイン MC と。
危ない
ね。ということでこれ危ない、逆に危ないよ。これ向こうでね、ブースの向こうでコンちゃんがですね、あのすごい形相でこっちに睨んでますけどもね。え、気をつけないといけませんけども
シャシャシャっていきたいですね。
シャシャシャってあんた、
シャシャシャっとこうキュキュッとこうね、小気味よくいきたいですね。っ
ていうかどうなのこれ、あのトラコさんは、はい、情報番組とかやったことあんの？
情報番ありますよ。
ほう、
コミュニティ FM 選ぶ何やらでね。
あ、そうか、
やらせていただきましたよ。
あれだよ、あのほらラジオショッピングのレポーターとかもやってるじゃない。
ラジオショッピングはショッピングキャスターですからね。
あ、ショッピングキャスターっていう、はい、そうそう、あれはそういうの、
あれはね、ショッピングキャスターですからね、
うん、でもそういうのプレゼン、あの、
もちろん
得意なんじゃないの？
もうあのラジオで物を売るというね、買っていただかなくてはいけないんですよ、ね、
でも俺前に聞いたことあるよ、あのラジオショッピングってさ、はい、あの実物が見えないじゃない、テレビと違って。だからそのショッピングキャスターさんの信頼度でどれだけ物が売れるかってことらしいんだ よ、
そうなんですよ。ここが大事なわけですね。
今腕叩いて、腕叩いたねこれ。
まあでもこれもね、
本当に大丈夫なのね。
いやでも難しいですよ、やっぱりあの聞いていただくまでもね、やっぱりこうね、うん、みんながこう耳を傾けてもらうようなトークをしなきゃいけないけれども、
はいはい、
さらにラジオショッピングは買っていただかなくてはいけないという。
そうか、なるほどね。
やっぱりこう信頼ですよ、
信頼。本当かね、
この
人、この
人が勧めてるものを買っていいんだろうかと。
あ、そう、
そこですよやっぱりね。
大事だな。だからそう考えるとこの番組もこれからさ、このレポーターで来る人たちの信頼度にかかってるかもしれないね。
そうですね、
こんだけこの人がおすすめするんだったらちょっと試してみようかとか。
そうですね。
あ、だからあれですよ、あのこの番組まあおすすめね、いろんなの持ってきますけど、それは別に商品に限ってないからね、
うん、
その人がこうハマってるあのマイブームのなんかこうスポーツだったりとか映画だったりとか、そういったものでも全然あるやし。
そうですよね、
こんな趣味最近あの盆栽とかに目覚めたんですとか、そういうのも全然あるからね。
そうですよね、何でもありですよね、ある意味ね。そうそう、楽しみですよ、う
ん、だから週末にこれ流れるんで、あの皆さんもこれでね、あの今週末ちょっと暇してるから何しようかなっていうのをね、ちょっとチャレンジしてみてもいいんじゃないかと。
いいですよね、
いうことでね、進めていきたいと思いますけども、
まあ、でもタイムリーオフィスに所属するこうタレントたちがこう続々と手を挙げて出てくるわけですよ、う
ん、本当に続々と来んのかね。
続々と来ますよ。もう結構
応募されるみたいですよ。俺らだって誰が来るかまだ分かってないからね。
分かってない。
誰がどんなネタ持ってくるかも分かってないからね。
分かんないですよね。
ちょっとこれドキドキでございますけども、ま
あ、でもほら、いろいろ宝箱ですから、タイムリーオフィスは。
、ね、宝箱や、
いやー。
本
当
かおい。さあ、というわけでね、じゃあそろそろ1曲目いきましょうか。
そうですね、
はい、
お送りしましょう。
では今週の1曲目でございます。ジェイコブ・ウィル・ボーダー・シェアード&ヘレナ・サンディンでサマー・ウィル・ハブ・イッツ・ウェイ。
I was sick of mittens like you wouldn't believe And all those turtlenecks were strangling me But now blossoms line the lane Give up upon summer, but summer will have its way. I was riding a girl's bike 'cause my boy's bike got stolen. You know, the dark side tried, but they can't keep me from rolling. So we're back to warmer days. Let's ride to the park and sip champagne. You can give up on summer, but summer will have its way.
Doom, doom, doom. You can run from a lover. Doom, doom, doom. And the lover might let you. You can give up on summer, but summer's gonna come and get you. And it will get you to play. You can give up on summer, but summer will have its way.
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
さて、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
はい、今週最初のレポーターはこの方です。
はい、近藤恵理子です。お酒とアニメを愛する女、こんちゃんです。
来ました。さあ、こんちゃん、今週は何を持ってきてくれたんでしょうか。
私実はですね、今酒蔵巡りにハマっておりまして。
ほ
ー。でね、この季節だからこそ楽しめる酒蔵、石川酒造というのをね、ご紹介したいと思います。
日本酒、
はい、日本酒大好きなんですけど、これ石川酒造が拝島駅、 JR 拝島駅からバスもしくは徒歩で15分ぐらいのところにあるんですけれど、うん、ここ桜がめっちゃ綺麗なんですよ。
あら、今の季節いいじゃないですか、
は
い、
ちょっとね、詳しくお話ししましょう、
はいはい、
石川酒造は実は1863年に始まった酒造でして、うん、これ新選組が創設された年と同じなんですよ。
はーはー。
で、その年から今までずーっとある酒蔵なの。
あらま。
ほう。
で、中に大きい酒蔵、お酒を作るところもあって、あの販売してるところもあるんですけど、
うん、
あっちの拝島の方って湧き水がとっても有名で、うん、その敷地内に名水が出てくるんですよ。だからその泉もあって、その水を使ってお酒を作っていますっていうのもあって、
ほうほう、
ですごく巡るところがいっぱいあるんですけれど、ここが今17代目当主一郎太さんっていう方がやってらっしゃるんですけど、うん、その、息子さん18代目が生まれた記念に太郎桜っていうのを植えたんですね。この太郎桜がすっごく立派なので、酒蔵の中に今ご紹介したあの大きい蔵とか販売店はもちろんレストランがあるんです。
ほうほう。
それも和食のレストランとイタリアンのレストランがあるのね。で、このイタリアンのレストランが専用ピザ窯があって、
あー、いいね。
で、外にあのガーデンのね、テラス席があって、そこから桜がふわーっと見えるわけですよ。
素敵。
で、またあの酒蔵の当主がとってもあのおしゃれな方で、
うん、
当主のギターライブとかをやるわけですね。
どういうことだそれ。
ビールを飲みながら、
はあは
あ、で、あのここのパンフレットにも書いてあるんですけれども、酒飲みのテーマパークになりたいっていう、それを目指しています。
へ
ー。で、この石川酒造はもちろんこの玉自慢っていう日本酒が有名なんですけれど、実は意外と知られてないんですが、日本で3番目にビールを作った会社なんです。
へ
ー。3番目。
明治20年に2年間だけ日本でビールを作ってたんです。
なんでやめちゃったんだろうね。
それはね、ちょっと時期尚早すぎて、
うん、
採算が合わなかったんだって。
あー、そうだよな。あのほら、マッサンとかだってさ、なかなかウイスキーがこう浸透するのに時間かかったみたいな ね。
ビールもやっぱり時間がかかったんですよ、
はあはあ、
で、実はその大手のキリンさんとか札幌さんとかと、うん、で、大手のメーカーに混ざって3番目に作ったのはこの玉酒造だ。
へ
ぇ、石川酒造だったんです。
はぁ。
で、実はですね、そのね、こっそりというか規模が小さくなって作ってたんで、
うん、
あの、大きいビールを作るための鍋、銅製の鍋っていうのがあるんですけど、
うん、
それがね、他のところのは戦争の時に銅を 徴収するのに持ってかれちゃったんですけど。
要は兵器を作るのにね。
そう、うん。それが土の中にあったから、しかもだいぶ前にやめてたので、気がつかれなくって残ってるんですよ。
へ、は、ぇ、
いはい、もうほんと3、40人ぐらい入るんじゃないのってぐらい大きいよ。
それもでも見に行ったら見れる
んですよ。
ほうほう。
だからそういうなんかいろんな、で、今は地ビール作りを再開してるんです。こういうね、ビールの釜が見れる。日本酒の蔵なのに。ほうほう、これも一つポイントなんですけど、うん、もう一個今度が楽しかったこと。うん、レストランで、地ビールの熟成ビールが飲めるんです。瓶内発酵するので、うん、1年発酵したものと10年発酵したものが飲み比べできるっていう。
へ
ぇー。あとピザも美味しい。飲んで楽しい、見て楽しい、食べて美味しい。最高です。
これあれなの、その見学するのになんかお金は行ったりするのかしら。
わからないや。
あ、いいね、
無料で。いいね。
ただツアーが、人数が多すぎるといけないので、ネットで予約してください。
事前予約は必要と、は
い。でも当日でも大丈夫、電話で。
へ
ぇー。もうね、でも、瓶内熟成するビールもいいし、うん、ピザもめっちゃ美味しいんですよ、ほうほう、本当に。何もかもが美味しい。
ね、さ、普通にさ、一般で買えるビールってあれ、熟成してないビールなんですか？
あれはまた違うんです。瓶の中で火を通して、加熱処理をしてないビールが、まあ、いわゆる生ビールなんですけど、うん、熟成するビールっていうのは、瓶の中に麹がまだ生きてるので、
うん、
中でどんどん熟成が進むのね。だからそこのお店で熟成したやつの1年ものと10年もの見るともう物が違うぐらい色が濃いの。
じゃあ熟成ビールをじゃあ飲んだことがない人って世の中にいっぱいいるってことですよね。
いっぱいいる。
そうだね。
それはなんかすごく新しいとか知らない人がね。
これね、美味しいんですよ。もうどの季節に行ってもいい。サルスベリとかもあるから、
ほうほう、
もう見どころ満載なので、
うん、あ、そう、
ぜひぜひおすすめ
して。じゃあそんなこともちょっと考えながらね、ビールとか日本酒飲むのもいいかもね。
そうなんですよ。またね。
はい、近藤恵理子さん、どうもありがとうございました。
次
の曲いきましょうか。
はいはい、いきましょうか。NJ さんで帰り道。
次のレポーターはこの人です。
タイムリッスン初参戦、花岡恵子です。
お話ししました。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ただいま非常に緊張しております。
うっそ
ー。はい、
はい、
どうしよう、大丈夫かな、よろしくお願いします。
何を持ってきてくれたんでしょうか。
はい、一発目ということなので、うん、私がこよなく愛するキャラクター、そして物語、ムーミンです。
おー、
ムーミン持ってるし、
はい、今日はムーミンのパペット人形をお供に連れてきました。
ほうほうほう、かわいい。
私この子も含めて家で昨日数えたら50個ぐらいのムーミングッズが家にあって。
あ、そう。
はい。
どんなのがあるのよ、種類的に。
例えば、食器だったり、うん、あと洋服、ユニクロがコラボしたりとか
もしてるので。あったあった。
で、あと、ウォールステッカーっていう壁に貼るシール。
はいはい。
なんかもあったりして、はいはい、とにかくね、いろいろなグッズが出てるんですよ。
だから、花ちゃんの部屋はムーミン谷になってるってことでしょ、
はい、その通り、いいこと言ってくださいました。
谷なんだ、谷なんだ。
そう、私、夢はムーミン谷に住みたいっていうことなんですよ。
大丈夫ですか、この人。呼んだはいいけど大丈夫ですか。
お願いします。まだ始まってませんので、はいはい、よろしくお願いします。あ、で、なんでこのタイミングでムーミンなのかっていう話なんですけども、実は去年が作者のトーベ・ヤンソンの生誕100周年なんですよ。で、さらにそのムーミンの物語自体が世の中に出て、今年で70周年だったりするんで、結構その節目の年なんですよね。なので、今年は今、ムーミンの映画がやってたりする。
やってますよね。
そうそうそう。で、結構そのムーミンに注目が集まってる時期なんですよ。なので、今回はそのムーミンの魅力って何なのかっていうのを改めてご紹介したいなと思います。
はいはい。
で、そもそも、このムーミンって、どんなものだかご存知ない方もいると思うので、軽くご説明しますと。
カバーでしょ？
ほら、そう。素人ですよ。もうやだわ。
嘘、違うの？
カバーじゃないの？
カバーじゃないの？
違います。
カバーじゃないの？
アニメの中で。
わかった、じゃ
あサイ。違いますよ。
違う。
角ない
ね。ないないないね。
動物じゃなくて、ムーミントロールっていう妖精なんです。
え？あ、そう。
そうなんです。で、大きさは、電話帳ぐらいって言われて
る。電話帳ぐらいってどういうこと？
黄色いやつ。
だから、全然そんな大きくないんです。意外に小さいんですよ。で、その、ムーミンっていうのが主人公の物語なんですけれども、そのムーミンがムーミン谷で、お父さんであるムーミンパパであったり、お母さんのムーミンママであったり、他の愉快な仲間たちと一緒に楽しく暮らしていたり、冒険に出たりっていうストーリーなんですね。
だってほら、ギター弾いてる人あれ人間っぽいじゃない？
あれ、スナフキン。
スナフキンは人間じゃないの？
そこは結構グレーゾーンです。
だってさ、
あとさ、頭はポニーテールしてるさ、
そうだ、ミーも
でしょ、ミー、
人間っぽいよね。
そこもグレーゾーンです。
だからそれで言ったら、ムーミンが電話帳サイズってことは、
う
ん、ミーとかは相当ちっちゃいとこじゃん。
ちっちゃいんですよ。
小人さんやね。
そうそうそう、ポケットの中に入るぐらいですから。
あら。
だから、もうちょっと今の、この私たちが住んでる次元からちょっとかけ離れた方が、スッて入っていけると思います。
でも今持ってるさ、この人形ぐらいの大きさの、はい、ちょっと大きいぐらいが本物のムーミンってことでしょ？
あ、でも電話帳の大きさだからそうですね。ちょうど指に収まるぐらい。ちょっとこれをイメージしていただきながら。
はい、
はい。はい。で、私が考えるムーミンの魅力なんですけれども、まずはやっぱりその全体の世界観が、マイナスイオンです。言っちゃえば。癒しに溢れてるんですよ。
丸みを帯びた感じはね、癒し系かなと思いますけど。
っていうか、花ちゃんが相当夫婦関係でギスギスしてんだろうなって、ね。
あれ、確か、なんか、
新婚じゃなかったっけ、あれ。
もしかして、ムーミンを通して会話をしてるとか。
そういうことかな。
ごめんなさい、心配させちゃいました。違うんです。私も大学生ぐらいの時から、アニメの再放送をやってて、それを見て、なんて心が洗われる物語なんだろうって思ってから、どんどん好きになっていったんですよ。すごい大きな大事件が起きたりするわけではないんですけれども、見ているだけですごい癒されるんですよね、その世界観に。
やっぱこう、旦那さんもムーミンに似てたりするんでしょうかね。
ちょっと似てるかもしれないですね。
あ、そう。
尖ってない感じが、もしかしたら。
丸みを帯びた感じがね。
そうそうそうそう。
ちょっとこう、目がこう、ちょっとこう丸くてね、トロンとした感じだね。
した感じが。そうそうそう。あとは、アート性ですね。
うんうん。
っていうのは、そのトーベ・ヤンソンっていうのが、作家なんですけれども、それ以前に画家なんですよ。なので、その絵自体が、そのアートとしての魅力も持ってるんですね。
そっか、あの挿絵自体もトーベ・ヤンソンが描いてるんだ。
もちろんそうなんですよ。
そういうことね。
そうそうそう。なので、その原画展なんかも開かれたりしていて、去年開かれたんですけど、私行ったら入るだけでももう2時間ぐらい並ぶぐらい。
そんなに人気なんですね。
そうなんですね。で、なんでそんなに、子供だけじゃなくて大人にも人気なのかっていうのは、やっぱりその個性的なキャラクターっていうのがあると思うんですね。で、私が一番好きなのは、その帽子をかぶったスナフキンっていうね、さすらいの旅人のキャラクターなんですけれども、はいはい、やっぱキャラクターごとにね、いい名言があるんですよ。今日一押しのものを教えてあげましょう。
はい。
いきますよ。 何でも自分のものにして持って帰ろうとすると難しいものなんだよ。僕は見るだけにしてるんだ。そして立ち去るときはそれを頭の中へしまっておくのさ。僕はそれでカバンを持ち歩くよりもずっと楽しいね。
深いね。
深いんですよ。なんかそのやっぱり欲しいとね、物を欲しいって思っちゃうじゃないですか。そうじゃないと、それが自分のものだって心を豊かにしたらもうそれでいいんですよ。
物欲はいけません。
もうこれがあったら世の中戦争なんて起きない。
心を満たしてくれる、それが大事ということです。
そうなんです。
田所さんの真逆だね。
あら、そんなことないよ、そんなことないよ。
田所さん、このパペットあげましょうか。
そうですね、うん、いい眠りにつけそうです。ということで、
はい、
花岡恵子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークエンドリコメンド、
タイムリッスン。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。